ディ
東京 FM ブルックプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。始まりました。日向坂46の山下遥です。よろしくお願いします。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひ X でハッシュタグ余計なことまでをつけてポスト&実況をよろしくお願いします。そうですね、最近の私のフリートークはですね、皆さん学校の校歌って覚えてますか？小中高ので、私小学校学校の校歌がめちゃめちゃ大好きで、なんか普段使いで歌ってたんですよ。一緒ですか？多分小学校の頃って携帯とか持ってなかったので、曲を多分丸々一曲歌える曲が全然なかったので、校歌しか歌えないって多分なってて、校歌が愛する曲ってなってたと思うんですけど、久しぶりに校歌歌いたくなったんですよ。で、あ、よし、校歌歌おうと思って、めっちゃ思い出して、あ、これだってなって、春のうららのって。そして、この校歌歌いたくなったのが、その、小学校の頃に友達だった子と電話してた時だったので、これだよねみたいな感じで、歌い始めちゃったんですよ、この春のうらうら。そしたらその子に滝蓮太郎の歌じゃないって言われちゃって、いや滝蓮太郎さんの花だ、そうだ、その歌と効果間違えちゃって、 え待って、めっちゃ大好きだったあの歌効果がこの滝蓮太郎さんの花に占領されてると思ってなんかちょっと悲しくなっちゃって、こんなに愛してた小学校の校歌がもう歌えなくなってしまったっていうのが自分的にも衝撃的なんですよ。最初は歯だったような気がするなと思って歌い始めたら滝蓮太郎さんでした一応ホームページも調べたんですよ、その小学校の校歌みたいな、でも出てこなくて、だからもう歌えないのかなと思いましたねその友達も忘れてたんですよ。だからお互いもなんか悔しいねっていう感じで終わっちゃって、滝蓮太郎さんの花が効果だったのかな
そんなわけないでし
ょ違いまして、思ってますか？トーク上手くなりましたよね、私は。我ながら我ながらはい、ここで日向坂からのお知らせです。来週7月3日水曜日、4日木曜日にはパシフィコ横浜国立大ホールにて11枚目シングルひらがな日向坂46ライブが開催されます。ついにですね、開催されますというのが世間に発信されてからなんかあっという間だなって感じますね。早い。ひらがな日向坂46ができて初めてのライブとなりまして、いやー、どういうセトリになるのでしょうかとかも、私もちょっとは、知ったりも知らなかったりもするんですけども、絶対大盛り上がりをするライブだなってめちゃ思ってて、そして7月4日のライブでは高本彩香さんの卒業セレモニーが行われます。いやー、そっか、寂しいな。今日が28日ですから、もう本当に寝たらもうライブが行われてるっていう感じでもう本当にあっという間だと思うので
数日あるよ、また、
数日といったとて、日が暮れたらもう夜なのではい、なので皆さん、このあや姉さん、高本彩香さんに伝えたい思いをたくさん届けてください。もう後悔ないようにしていただけたら嬉しいです。ひらがな日向坂46によるライブも一緒に盛り上がっていきましょう。そしてですね、もう一つお知らせです。本日24時45分からしくじり先生に出演させていただきます。ありがとうございます。今回のしくじり先生のタイトルというか内容がそのラジオなんですね。今私もラジオしてるんです。そのラジオ特集と言いますか、はい、私めちゃめちゃ緊張しまして、その一緒に出演したメンバーが佐々木美玲さん、松田好花さん、川田ひなさん、山下遥なんですね。もう何年もラジオされている先輩方で、私まだ1年まだ経ってなくて、やっぱり相談事とかいろいろ解決というか、こうすればいいんだっていう自分なりの解決方法を見つけたんですね、この収録を終えた今。なので多分話がうまいんですよ。 自信ありげじゃないですか。背中を押してもらったんです、このしくじり先生の収録で。残念ながら山下遥の回には、え、真面目なメールが一個も来なかった。どういうことですか。
お悩み相談とか、
はい、
全く来ません。
待って、あ、ちょっと待ってください。冷静に冷静に考えましょう。私の回には真面目なメールが来なかったという、あの、幻の声が来たんですけども、これは余計なことまでのラジオで送ってくださるメールということですよね。え、じゃあミクさんとかニブさんにはめっちゃ真面目なメールが来る、はい、けど私には来ないってことですか。
一切来ません。
逆にめっちゃ答えられますよ。え、なんだと思ってるんですか。私アートの先生ですよ。え、そうなんだ。え、どういう感じのが多いんですかね。めっちゃ気になる。え、皆さん私を何だと思ってるんですか。例えば東京都のダンケさんからです。はるはる、こんばんは。こんばんは。7月に名古屋へ行く予定があります。名古屋といえばひつまぶし、手羽先、味噌カツ、きしめんなどグルメが豊富ですが、はるはる一押しグルメやお土産がありましたら教えていただけたらと思います。
こういう感じ。
すごい、めっちゃ普通おただ。確かに真面目なメールではないですよね。なんかすごい友達感覚で来てくださってますね、このメール。嬉しい。広島県の瀬戸うつばさんからです。ありがとうございます。はるかちゃん、こんばんは。こんばんは。先日野外でのアルバイト中に空を飛ぶ鳥を見て、ああ私も鳥になってあんな風に空を飛びたいなと思いました。はるかちゃんはどんな動物になって何をしてみたいですか。どういうことよこれ。も
う
ちょっと待って、面白いな。あ、私も鳥になってあんな空、あんな風に空を飛びたいな。なんか私と感覚似てますね。ルイは友を呼ぶ。え、やった、友達だ。すごい。なんか距離縮まった感ありません？こんなメールも送っていいんだみたいな感じで。ありがとう。
どこ
だかの。他には福島県のいい塩梅さんからです。僕はカレー屋さんでチーズナンがあったらチーズナンを頼むのですが、山下さんはカレー屋さんに行ってライスとナンがあったらどっちを頼みますか。ちょっとちょっと、あの、マットレスを変えて背中が痛いので笑わせないでください。びっくり。ちょっと待って、待って、ラジオをいろいろ聞いてきて、こういうメールを読まれているラジオ聞いたことないです。いや、いいですね。いや、いいですね。ちょうどいいラインのちょうどいいラインのメールですね、これは。いや、いいですね。
だからどっち取りたいかですよ。
いや、確かにな。え、多分あのリスナーさんが聞きたいのは、多分こういう真面目じゃない方のメールなんですよ。だからこうやってたくさん送ってくださるし、多分この質問によって私のプライベートを探ろうとしてます。そうそう。わー、怖いな、本当に。いや、いいですね。楽しいふつおたがいいですね。だっておもろいですもん。いや、あの、公式メールメッセージアプリで本当に何でもいいよって、まあ、本当に何でもいいので送ってくださいって言ったら本当に何でもいい内容のメールが来ました。いや、知りたいんですね、こういうの。嬉しい。私のことを知ろうと思ってくださってるのがめっちゃ嬉しい。はい、この路線で集めていきましょう、質問は。何でもいいですよ。なんか、天然水か、軟水どっちが好きですかみたいな感じで、もう何でもいいです、本当に。嬉しい。これ答えていきますか、早速。
あ、
いいですか。はい。では、オープニングはこの辺にしまして、最近の私のよく聴いている曲ですね。日向坂464期生が、出演させていただいている日向坂ミュージックパレードで小西ななみがソロ曲で歌ってくれた曲なんです。では聴いてください。思いの丈さんで幾億光年。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。この番組はベルクの提供でお送りします。
ここからはこちらのコーナーです。答えて、はるかちゃん。イエーイ、何でも答えますよ。お任せください。どこか常識が抜けている私？いや、そんなことはないんですけども、今台本を読んでいます。こんな風にどこか常識が抜けている私、山下遥がギリギリわかるかわからないか、ちょうどいいラインの問題をリスナーさんから送っていただきました。本当に私は一生頭いいっていうのを言葉に出して伝えていきますので、真面目に答えていきます。あ、 そうです、私あの5月20日誕生日だったんですけども、ありがとうございます。あのその時にショールーム配信をしたんですね。でそのショールーム配信で見てくださっている方にちょっと問題を出してくださいって言って、問題を出してもらったんですよ。その常識問題というか、漢字、この漢字読めるみたいな感じで問題を出してもらってやったんですね。一問もう分かりませんでしたあ、そうですね、この企画盗みましたねそうですね、自首しますと、メッセージアプリでもやってます
やってんの、
まあ、自首しますとね、この読めるか読めないかの漢字を送ってくださいとか、常識問題を送ってくださいってメールを皆さんに送ってます。そうですね、番組の企画っていうのは分かってはいるんですけども、あの自分的にはすごくあの自分の頭の良さがこの企画によって発揮できてるなっていう実感があったので、
でき
てない。っていうことはラジオだけではなくもっと広い媒体で広げていかないとこの頭の良さを発揮できないなと思ったんですよ。頭いいので、わ、いただきます。最初です。東京都のくんいつさんからです。ありがとうございます。はるはるには答えられなさそうなクイズを出します。はい。牛肉はビーフ、豚肉はポーク、では羊の肉は、おー、待って、ちょっとわかるわかる、待って今出てこないな、ちょっと待ってくださいちょっと待って本当にわかる、あ、わかった、はい、ジンギスカンえ、
本当に、
本当です。え、ラム肉かジンギスカンなんですよ。
え、どっち、
え、どっちだと思いますか。え、皆さんどっちだと思います。
え、1個目のジンギスカンはどんな、
ジンギスカンは、え、北海道です。で、よく食べられているって聞いたことあります。あのちょっとあれですよね、噛み応えがあるんですよね。
ジンギスカンは、え、何のお肉、
羊、え、ラム肉は何ですか、ラムが羊、え、ラム肉かジンギスカンが出てるってことは動物が2匹いるってことですよね。ってことは羊ともう1匹の動物が思い出せないんですよ。え、待って、どうしようどうしようどうしよう、どっちが羊、え、でもパッて出てきたらジンギスカンなのでジンギスカンにします。羊の肉はジンギスカンです。え、だからラムは本当に分かんないんですよ。ラムラムラム、ちょっと今動物園を思い出します。
変な思い出しだな。
いや、分かった、ヤギ、ヤギじゃない、あれ、ヤギがジンギスカンかちょっと待って、やばいやばいやばい、待って、これこれ究極だ。羊がジンギスカンでヤギがラムじゃないですか。え、いきますよ、
はい、
え、怖い、え待って、悔しい、ちょっと待って、正解はラムでした待って、やばいやばい、
ジンギスカンは料理の名前です。
あれあれ、本当ですか、ええ、ラムを焼いたらジンギスカンになるんですか。
ジンギスカンは、まあ、ラムも焼くし、
てやばいやばい、本当にやばい、ちょっと待って、これあのちょっと編集して正解にしてもらえませんかやばい、え、待って、ちょっと今客観的に考えたら羊はラムだと思います。ラムだったって思い出しました。お願いお願いお願い待って、お願い、本当にお願いします、やばいやばいやばいやばいやばい、え、だってジンギスカンのなんか特徴を喋ってましたよね、私。噛み応えがあるみたいな。だから結構知ってたんですよ。待って、ジンギスカンは一体なんだ？羊の肉？
料理の名前。
え？
すき焼きみたいな。
え？羊を料理したのがラム肉？え？ジンギスカンのお肉はラム。ってことは、ラムの焼いたらジンギスカン。
まあまあまあまあ。
じゃあ、一緒だ。進化版ってことですよね。ラムの、
もうちょっともう違うよ、
え、待って、え、やばい、本当にやばい、ネットニュースにしないでください、絶対に。続きまして、神奈川県のたっちゃんさんからです。ありがとうございます。うさぎの数え方の単位は何でしょう。これ常識問題じゃないんですかあ、待って、待って、二選択あります。
え、
引きと和。待って、でも和って羽って書くじゃないですか、うん、ってことは羽がついている鳥とかにしか使わないってことですよね、多分。だからあのポッポーポッポーっていう鳥がいたら、あ、1羽だって数えられるけど羽がついているので、うさぎは羽はついてないけど、私は和って呼ぶと思うんですよ。 だってこんな問題出なくないですか。常識問題です。逆にわかりますか。
なんで俺逆に聞くの。
え、私小学校の頃にウサギ飼ってて、うん、その学校で。
なんで名前。
ココアとミルクとなんかいっぱいいましたね。チョコとか、はい、いました。その子たちはちゃんとなんか一匹だ、一ピピュ、一ピョコ、一ピョンとか、そっちではないですよね多分。
いや、
そっちもあります。
選択肢なんか入れてもいいかもね。
確かに、一ピョン、一ピョン、一ピョンピョン、二ピョンピョン、三ピョンピョン、え、待って待って、めっちゃ時間さらっちゃう、はい、いやー、待って、どうしよう。引きにします。ウサギの数え方は引きです。答えは、え答えは和です。1話2話。待って、めっちゃいいところまで行ってさ、え、さっきもラム肉とジンギスカンでいいところ行ってってことは逆を行けばいいんだ私。待ってめっちゃ悔しいな。え、でもすごくないですか。え、
いやすごくない。
はい、続きまして神奈川県のゆきまるさんからです。ありがとうございます。住居の間取りを表すアルファベットで LDK とは何のことでしょう。わ、そうなんですよ、これ知りたくて私も。
それ前も言ってたやつ。
知りたいんですよね。 LDK、 これは略詞語ですよね。あ、わかった。フローリングダイニングケーブル、違う、フローリングダイブダイニングクッキングキッチング、あれ、ローニング、あ、なんでしょう。あれ、待って、 L って何て言ったっけ。あれ、クローゼット、あれ、なんて言いましたっけ私。本当に L って何、あれ、 LDK、 クローゼットダイニングキッチン、
本当、
え、答えいきますね、答え、リビングダイニングキッチン。あー、あー、そうだ、リビングの L だ。私なんて言いましたっけ。フローリング、フローリングって言ってた最初。そっか、そっか、最初に来ないと意味ないですもんね。リビングの L が。リビング、ダイニング、キッチン。この3点セットで LDK。へぇー。では行きます。続きまして、東京都のしゅんさんからです。ありがとうございます。6月に入り、いよいよ梅雨のシーズンですね。さて、日本で梅雨がない地域はどこでしょうか？あるんですか？そんな。ちょっと今、台風の、うん、ウェザーニュース的な感じでちょっとやってみますね。沖縄から停滞前線、梅雨前線、赤と青のが横切っていってます。日本を北上してます。右斜め上に行って、うん、どこ通ってないんだろう。あ、来た来た来た、はい、北海道。本当です。え、行きますよ。
やった
答えは北海道です。やったー。え、私やっぱこういう地理的なことわかるんですよ。
普通だ。
地理めっちゃ得意なんです。はい、私は北海道にいたことがなく、北海道行きたいなって思っています。そこでジンギスカンも食べてみたいなと思います。白い恋人が大好きなんですよね。ああ美味しいですよね、白い恋人。え、白衣恋人、白いですよね、あれ白い。では続きまして、神奈川県のニッチーさんからです。ありがとうございます。山下さんの出身の愛知県の名物八丁味噌、ずわり味噌は何から作られているでしょうか。分かってそうで意外と分からなかったりして、はてなはてな。味噌分かります、あれだと思うな。え、言っていいですか。はい、大豆。いや、これ止めるってことは絶対当たりなんだな。大豆です、やったー。いや、なんか目つぶった時に茶色の豆が出てきたんですよ。なので、あ、豆やなーって、大豆やなって思いました。あ、やっぱ大豆か。え、でも大豆を潰してどうやってできるんですかね。味噌って調味料いっぱい入れるんですかね。味噌でも、味噌ってもう調味料じゃないですか。なのに調味料から調味料を作ろうってすごくないですか。
発酵させんの。
え、大豆を発酵させてどうなります、膨らみます。
わかんないけど、いろいろ。
え、でも私この八丁味噌のお店行きました。
え、でどうだったの。
八丁味噌作ってて、大きな釜にめっちゃ味噌が入ってて、味噌の香りが広がってました。初めて知った、勉強になります。続いて大阪府の マサラタウンのひじりさんからです。ありがとうございます。世界三大美女といえば小野小町と陽気比と誰。待って、小野小町って小野姫子、違う、小野小町と違う、あれ、小野なんとかさんいらっしゃいましたよね。もっと
小野
野中さんじゃないです。小野姫子みたいな。え、でも陽気比はわからないです。あ、もう一人か。パ。確かに世界三大美女ですよね。小野小町、陽気比と並べる人、山下遥しかいないんじゃないですか。
これじゃない。
山下遥って答えたいんですけど、絶対ブブーって言うので、ね、ちょっと待って、本当にわかる。パラネオ、なんかカタカナだった気がするんですよ。パラ、違うな、パラグライダーじゃないな、なんとか姫子。何、漢字は書けます。漢字書いていいですか？あ、姫子。あ、違う。姫子。何姫子じゃないわ。姫子だ。
ヒムコじゃない、ヒムコ。
ヒムコ、ヒムコ、
ヒムコさん
じゃない、ヒムコじゃない、絶対。え、待て。
バナナマンのヒムコさんじゃない。
バナナマンさんではありません。待って、世界三大美女、小野小町、陽気比、ヒムコ。静かにしてください。静かにしてください、ヒムコは。待って、でもカタカナだと思うんですよね。だって世界三大美女ってことは世界から集合するってことですよ。なのに小野小町ジャパン、陽気比中国ってことは、もう一人はヨーロッパとかアメリカ系だと思うんですよ。だからパオクトパ、オクトパツラ。オクトパトラ、あ、待って、パトラなんて、待って、なんとかパトラだ。待って、なんとかパトラ出てこない。クレオパトラ。え、クレオパトラだと思います。待って、やったー、正解はクレオパトラです。え、すごい。待って、名探偵すぎません？だって世界三大美女で世界は日本、中国、どこかだって、それも名探偵で出ちゃったんですよ。すごくないですか？やっぱ私、推理探偵なんですよ。推理できるので。え、エジプト系だ。そうだそうだ。じゃあ、ヒミコは何だったんだ？中国なんですね。へぇ。まあ、いつかは山下遥に乗り換えてみます。
テレプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここまで山下遥がお届けしてきた東京 FM ベルクプレゼンツと日向坂46の余計なことまでやりましょう、エンディングです。エンディングとなりましたけども、どんどんメールを募集していきます。あ、読んでいきたいと思います。はい、愛知県のブリ大根さんからです。ありがとうございます。はるはるは雨が降っている時に、雨がどんな状態だったら傘を差しますか？ポツポツ、しとしと、ザーザー、ダーダーと。僕はポツポツ、しとしとぐらいの雨だったら傘を差さないです。あ、差さない系なん、あ、そっちか。差さないんかいってなりましたね。そっか、私か。私はね、ポツポツ系でも差すかなって感じですね。ポツポツ女子なんですけど、でも最近結構な雨降った時あったじゃないですか。その時に私、傘忘れちゃって、お家から駅っていうか電車のところまでずぶ濡れだったんですよ。めちゃめちゃ、なんか信じられないほど、なんか下からも横からも上からも雨降ってきて、信じられないぐらいもうびちゃびちゃになっちゃって、こんな雨に打たれる日あるんだと思って悲しくなって。でもなんか以前メールで、雨に打たれたことがあって、なんか悲しい思いをしましたみたいなメールがあったじゃないですか、ネガポジ変換の時に。その時に私は多分、雨に打たれる日はあまりないから特別だと思った方がいいみたいな感じで多分言ったんですよ。それを思い出して、そういう言葉を届けてしまってごめんなさいって謝罪の意を思い出しましたね。雨に実際に私が打たれて、なんか悲しかったですね。すみません、本当に。はい、ラスト、愛知県のエブリデイ月指さんからです。ありがとうございます。はるはる、こんばんは。こんばんは。ふと気になったのですが、僕の中でははるはるは人と喧嘩をするイメージが全くありません。 親やメンバーと喧嘩することってあるんですか？またハルハルは怒るとどうなるタイプですか？喧嘩かしたことないね。私は本当に喧嘩したことなくて、おー胸ぐらをつかみ返してとかもなくて、怒るとどういうタイプ、多分私大型なんですけど、大型のその取説を見ると怒ると黙るタイプって書いてあるんですよ。だから多分静かになるんだと思うんですよね。怒ってます今。あ、怒ると黙るタイプなんで黙りました今すいません、あのミュージックも下げてもらってすいません。
何ミュージックっていう、
私あの音楽よりミュージックの方が私的にはぴったりしっくりきてるんです。ミュージック派です。まあそういう感じで、あの私はわからないですね。まだ親と昔はいざこざというか、なんだろうあの私が言うことを聞かなかった性格だったので、まああるじゃないですか思春期って、そういう感じでやだやだっていう反抗してたんですけど、喧嘩っていう喧嘩はしたことないですね。はい、まあまあ仲良く行きましょう。仲良く行くのが人生で楽しいコツです。番組へのメッセージは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。メッセージを送ってくださった方の中から毎週抽選で2名様に余計なことまでステッカーを差し上げます。オーディ内の番組ホームページには私のスタジオ写真や放送後期オーディでしか聞けないシークレットトークもありますので、ぜひ聞いてください。番組公式 X アカウントはyoki_tfm、 ポストするときはハッシュタグ余計なことまで。ということで、ここまでのお相手は山下遥でした。またね
ー。ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りしました。
はい、始まりました、オーディでーす。いやー、何をお話ししましょうかね。そうですね、あ、今日着てるお洋服何色だと思いますか？おー、あの皆さん、公式の方にも今日今着ている服の写真が出てるので、何色かって見てみてください。私このお洋服を店舗で買ったんですよ。実際に行って、このピンクの服可愛いっすねって言って、最近めっちゃピンクに早まってて、ピンクの服しか買ってなくてみたいな、いや本当にこれ可愛いですって言って、試着もせず、じゃあこのピンクくださいってレジに行ったら、新品の商品を持ってきて、あの確認をお願いしますって言われるじゃないですか。こちらのオレンジのオレンジのお洋服のご確認をお願いしますって言われて、私あピンクじゃないですかねってなって、でもよく見たら私の選んだこのお洋服の色だったんですよ。一生店員さん、このピンク可愛いですよねって合わせてくださってて、お話をめちゃめちゃ恥ずかしくて、なんかタグとかにもオレンジみたいな、オレンジ色って書いてあったのに、一生もう店内で大きな声でピンク色可愛すぎるみたいな盛り上がってたのに、店員さん絶対に白い目であれはオレンジだよって思ってたじゃないですか。レジで最終、もう最終回の時にオレンジですよって言われてしまって、めっちゃ恥ずかしかったんですよ。もうっていう話なんですよね何が面白い、いやはりかも、私は面白くないなと思ったんですけど、まあ一応一応あのメモをしてたので、はい、メモチェック欄に、はい、チェック入れまして言いましたっていう。本当ですか、まあ、まあ店員さんの優しさでもありますよね、ピンクで合わせてくださったっていう感じで。
何色でもいいもん。
でも、まあ、色って大事じゃないですか。だって色って何百色もあるらしいじゃないですか。なので私もその色は 大切にしていきたいなと思って、そういう感じですね
薄い
いや、あのそうだ、チャグチャグロックフェス、岩手県で行われたチャグチャグロックフェス2024に出演させていただいたんですけど、その時に、まあ、初めて岩田県に行って、なんか有名なものが屋台とかで出てていただいたんですけど、その盛岡冷麺があったんですね。でそれでそのメンバーの4期生の竹内きらりが私に、冷麺って冷たいんですかって聞いてきたんですよ。え、めちゃめちゃ怖いと思ってめちゃめちゃ怖くないですか。だって冷麺って漢字で冷たいに麺って書いて冷麺じゃないですか。なのに 冷麺って冷たいんですか。
ちょっと待って、ジンギスカンわかんない人が言う。
まあそれは、まあ、カットされてるので言わないでください。ジンギスカンくだりはカットされてるので。
いや
びっくりしちゃって、キラリ天才だなと思って。
どの口で言ってんの。
いやめっちゃ天才じゃないですか。
いや、まあ、
すごい面白い子やな。すごい天然な子なんですけど、キラリ、竹内キラリは。で、日頃から結構ポンコツだったり、そう、天然ぶりが発揮されてるんですけど。
自分のこと言ってますか。
いやいや、私はだって冷麺わかりますもん、冷たいって。
ジンギスカンも。
ジンギスカンも。まあ、まあ、はい、お肉です。うん、いや、本当に、まあ、可愛いと思っちゃって、なんか、愛おしくなっちゃって、もうなんか何でも教えたくなっちゃいましたね。本当に、もう先週言ったように、その、諸元寺がライモン、雷門ライモンと言ったように、私が結構この番組で学んできてるんですよ。そのリスナーさんが結構教えてくださるじゃないですか。羊の肉はラムだよとかで学んできちゃってるので、めちゃめちゃ頭良くなっちゃって、冷静で喋っ、あの答えられるんですよ。いや、冷麺は冷たい麺って書くから、ラーメンじゃ冷麺なんだよって。もう危ない、もう喋りたくないよ、喋りたくない。いや、そうですよね。
でも南はまだ英語で言えないでしょ。
やばい、待って、なんでそれ一生出すんですか。
南なんだっけ。
南のノースノーズノーノイノイズノース待って、 N7 わかるんですよ。で最後が SE ぐらいで終わるのわかるんですよ。でその間も O っていうのわかるんですよ。じゃあノーズだ、のぜ。
で
もね、わかんないもん。もうやば。いやー、ありがとうございました。オーディー。